おはようございます。春らんまんの季節となりました。そして2019年度の最初の主の日の礼拝をこうして皆さんと共に迎えることを感謝いたします。折しも平成から平和へと令和へと時代が大きく変わる時に、世の中もまた私たちも大きく変わろうとしています。いずれも企業においても個人においても終わりの時がやってくることは、これは確実です。今まさに企業においても決算の時期を迎え、また私たち一人一人もですこの時をどのように過ごすかというのが問われているのではないでしょうか。今日はマタイによる福音書の25章の31節から46節までを今日は取り上げました。もうすでに皆さんご存じのように、今年になって私はこのマタイによる福音書の25章のシリーズ説教をずっとやってきました。覚えていらっしゃるかどうか分かりませんが、25章は3つの例えから出ています。まず最初の時は10人の乙女の例え、それからタラントの例え、そして今日はこの羊とヤギの例にした例えの話です。この25章はご存じのように主イエス・キリストの最後の教えの部分です。地上における説教の総括ともいう部分ですので、ある意味ではイエス様の教えがぐっと凝縮された、まさに今の時期にふさわしい箇所だというふうに私は思っています。この25章の教えを終わった後、いよいよ26章からイエス様は十字架への道へと歩まれる、いわゆる最後のところですので、私たち人間のすべての営みに終わりを告げ、そして裁きという問題が必ず始まるんだということをイエス様は教えられています。そしてこの神様の裁きの法廷の中で、一体私たちが何が問題にされるのかというところをですね、イエス様はこの例えを通じて述べられています。冒頭に羊とヤギというのが出てきます。聖書の中ではよく羊が出てきます。これは皆さんご存じのように富の印であり、また従順の象徴だとも言われています。一体この聖書の中に羊という言葉が何回出てくるかどうか数えた方がいらっしゃるらしいんですけども、少なくとも500回以上はこの羊という言葉が引用されています。一方ヤギっていうのもまた出てきます。これは一般的にですね、羊とよく同居する形で出てくるんですけども、羊の食べ残した硬い草をですね、ヤギは好んで食べるということからですね、もともと羊とヤギはある意味ではですね、一緒に住むこともあっても区別されるという存在になっています。いわゆる表と裏の関係みたいなものでしょうか。したがって今日の聖書の中ではですね、一方は右に、一方は左に、聖書はそういうふうに書いています。この右側の人の言葉っていうのはですね、ある意味では私たち非常に面白いっていいますか、いう言葉です。イエス様がそれぞれ右の人、左の人に同じような質問をしています。しかしその反応はまさに正反対、真逆の反応を示していることは、もうすでに聖書の中でご理解をしていただけるかと思います。では最後の裁きの時に神様は私たちに何を尋ねるかというのが書いてありますね。一つは飢えている時、喉が渇いている時、旅をしていた時、裸の時、病気の時、獄にいた時、主な例としてはこの6つの例が問われています。まあ我々日常生活の中で、まあ獄に入ることはあまりないかと思いますけども、 他の項目はしばしばよく経験する項目です。その項目に対してですね、イエス様は右の人にこういうふうに言います。さっきの言った投球の時にですね、飢えていた時に食事、喉を渇いた時に、水飲み物、旅をした時に宿を貸し、裸の時に着物を着せ、病気や獄にいた時に見舞いに行ったというんですね。でも右にいた人々はそういうことは全く視野にもかけていない。自分がそういうことをしたっても記憶にない、覚えてないんですね。それは一番値打ちのないと思われる人たちに対する行為だろうと思うんですね。それはたったほんの小さな困っている人になされる技が問われているんです。私たちにとってはまさにほんの小さな当たり前の出来事だというふうに言われています。それはまさに私たち一人一人が記憶にないほどためらい、また忘れてしまうようなほんのほんの小さな技なんですね。しかし主イエス、神様はそれをとても大きな問題として称賛されているんです。この最後の時に、人間の歴史の最後と言われる時に、総決算の時に神様を施している、小さなもの一人一人に対しての主イエスがその行為に対して絶賛されること、一体小さいことと一体何のことでしょう。それは弱さであったり軽さであったり惨めさであったり、助けを必要としている人々、そういう方に対してですね、私たちがその手を差し伸べるということなんですね。つまり私たちは自分のしたその技の行為の価値っていうのはですね、私たちが知らないということなんです。でも神様はそれを確実に覚えていらっしゃる。この小さな技についてですね、一つ皆さんに参考になればということで、ある出来事を紹介したいと思います。それは70歳のですね、女性の話です。彼女は35年間乏しいものからですね、児童福祉施設に毎月5000円ずつ匿名で寄付をしていたという話です。そしてそれを知った市の担当者がですね、表彰をしようとするんですけども、彼女は辞退をいたします。彼女の生い立ちを言いますとですね、2歳の時に母親と死別をします。そして誰も引き取り手がないものですから、彼女は施設に引き取られ、そこで育つという形になります。その施設の中でもいじめにあったんでしょうか、でも職員が彼女をかばって優しく育てて、そして義務教育の中学校を卒業してですね、ある紡績工場で働き始めます。で、20歳の時にその紡績工場の職場で、将来の連れ合いになるご主人と結婚し、3人の女の子を設けます。しかし突然不幸が襲います。彼女が30歳の時にですね、夫が結核で亡くなります。そしてわずかな退職金を元手にですね、3人の子供を養わないといけませんので、 リヤカーでネクタイ売りの商売を始めようと決心をします。当時ですからなかなかネクタイは売れません。一日に一本しか売れない日も続きますし、やっとこっと暮らしが成り立つかどうかは分かりませんけれども、かなり貧乏な生活をする。で、ある時、ある中年の女性がですね、その見かねたかどうかは分かりませんが、たい焼きを差し入れて、これをお子さんと一緒に食べてくださいということもあったし、また冬の寒い雪の日にですね、二人の子供が空腹と寒さのために泣いてたのを見て、立派な初老の紳士がですね、ネクタイを2本買ってくれたそうです。どうもその見なりから見てもですね、こんな安物のネクタイをとても日本必要であるとは思われません。しかし彼はお釣りも取らずにですね、ネクタイを日本買って立ち去った。その後ろ姿を見て彼女はですね、涙に暮れたって言うんです。やがて彼女はこういう生活に疲れ病気で倒れますが、そして役場の方に医療費の申請を申し込むんですけども、しかし当時の規則から言って医療費申請はダメだと言われてですね、とぼとぼ帰る。で、まもなくこのリアカーのネクタイをやめてですね、新聞配達の職を得てですね、安いアパートに家族そのもともとも住み込みで、高校生の長女がアルバイトをして家計を支えつつ二人の妹の面倒を見たということなんですね。で、その時にたまたま新聞で自分が育った児童福祉施設が経営的に行き詰まり困難であるということを知ってですね、彼女は乏しい自分の家計から毎月5000円ずつ送ろうという決意をするんです。家族4人生活するのに苦しいのにもかかわらず、彼女はわずかな収入の中から毎月毎月匿名で5000円ずつこれを送ったというんですね。そしてやっと35年経った時に役場がこの善行を知って彼女に表彰状を贈ろうということになります。しかし彼女はですね、私が表彰を受けるよりもむしろ私が困ってた時にネクタイを買ってくれた人、たい焼きを差し入れていた人、その人に表彰してくださいというんです。彼女はネクタイを売ってくれたや他の人が売れた行為を自分よりもその人こそふさわしいというふうに判断したんですね。で、彼女曰く、私は二つの手がありますと。一つは自分の生活のために、もう一つは他人のために使うなと言っているんです。私たちも小さな親切運動というふうに過去いろいろありましたけれども、それは匿名でやる場合もありますし、自分の売名行為でやる場合もあるかもしれません。そしてこの小さな親切とは一体どういう基準でやるかということなんですね。ともすれば私たち一人一人の基準で決めるのか、それとも世間一般の言う親切な行為なのか、神様が言う小さな親切なのかというのをですね、分け前する必要があるかと思います。そのように、この右にいた人々は、自分がこの小さな技をしたことに対して、全く 怒ることもなく受け入れるというのが、そのためにイエス様は称賛をしています。40節にですね、あなた方によく言っておく、私の兄弟であるこれらの最も小さなものの一人にしたのは、すなわち私にしたことであるというんですね。神様自身が言われ頼りして、こういう人々にほんの小さな技、救いの技を差し伸べることが私にしたことである、つまり神様にしたことだというふうに称賛されるわけです。すると今度左側の人に神様は問い合わせます。先ほどと全く同じ質問です。飢えていたとき、喉が渇いていたとき、旅をしていたとき、裸のとき、病気のとき、獄にいたとき、彼らはですね、いつそんなことを私しなかったでしょうか、当然やってるんだというふうな思いの中で聞いています。それは自分のために生きている、他人のために生きているんではない。そしてその愛の技は他人に向かうのではなくて、自分を中心に向かっているということがあります。それはためらいであったりしたかもしれません。無視をしたかもしれません。言い訳をしているかもしれません。しかし、すべて自分の怠慢を正当化しているに過ぎないということなんです。十人の乙女の話もそうです。タラントの話もそうです。それは自分の怠慢さを棚に上げて、その責任を神様に転嫁したり、他人に転嫁したり、そういうことをしているに過ぎない。したがって彼らは一種からやるまでにそういうふうに反論します。主よ、いつあなたが夫婦であり乾いておられ、旅人であり裸であり病気であり獄におられたと見て、私たちはお世話しませんでしたか、というふうに質問します。彼らは自分はやっているという自負があるんですね。もちろん一部はやったかもしれません。しかし神様の目から見れば、それはほんの小さな行為でも何でもない、自分の気まぐれのためにやったのではないか、自分の売名行為のためにやったのではないか、というふうに思われている。そこで一番ここで面白いのはですね、34節の言葉がまさに不思議な言葉です。この34節、何を書いているかというと、私の父に祝福された人たちよ、さあ世の初めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさいというんです。どうですか、世の初めからですよ、あなた方のために用意されている御国を受け継げって言われて、不思議ですよね。我々はしばしば良いことをすれば良い結果が天国に行けると思ってるんです。でも神様は全ての人にこの天の御国を受け継ぐ権利があるって言ってんだよ。それは天地創造の時からすでに用意されている国なんだって言うんですね。驚くべき宣言だというふうに思います。良い技をしたから祝福を受けるのではなくて、世の初めから神様は 縁を天国を継ぐように定められている。我々はすでに祝福された存在だということなんですね。我々の人生はキリストと出会うためにあるかもしれません。それはキリストの愛から愛へとさまよう巡礼の旅でと言っても過言ではないでしょう。この巡礼の旅を通して、まあ、その過程を通して私たちはいろんなことを経験し出会います。人との出会い、家族との付き合い、またいろんな関わりを持ちます。その時に喜び、悲しみ、悩み、いろんなことを体験するかもしれません。しかしそれも私たちは終わりの時が必ずあるということに冒頭言いました。この巡礼の旅を果たし終える時に私たちは何を持って神様の前に立つことができるでしょうか。この御言葉のようにキリストの言葉を聞くときに、あなたの愛は私の愛であり、私が受け取ることとしてあなたにはふさわしい生き方をしたというふうに言われたいものです。よくクリスマスの時にですね、三人の博士プラスアルタバンという話をお聞きになったかと思います。東方から来た三人の博士がですね、ベツレヘムでイエス・キリスト、救い主が生まれたと聞いてですね、宝物を持って一目イエス・キリストの誕生を見たいというふうに旅に出ます。ところがもう一人ですね、アルタバンというのもですね、同じようにこのイエス様の誕生の立ち会いたいと思ってですね、旅に出ようと思うんですけども、ところが彼はですね、準備するのにどうも手間暇が起こったのかどうか、出発が遅れてですね、その三人の博士の後を追うんですけども、遅れに遅れたためにですね、とうとう彼はイエスの誕生に立ち会うことができなかったんですね。で、しかしイエス・キリストに捧げるためにいっぱい宝物を持って彼はさまよいます。そのさまよいの旅の中でですね、赤ん坊を殺すために兵士が槍を突きそうとしたときに、待ってくれ、その赤ん坊の命を助けてって彼の持っている宝物を出します。また身売りされそうになった娘を助けるためにですね、財産を売り払います。そして30年が経過した。で、その時に彼がもう本当に持っていた財産が全部なくなり、来ているものもボロボロになった時にですね、イエス様が十字架にかかったという話を聞くんです。その事実にアルタバンは嘆き悲しみます。そしてその時復活されたイエスがアルタバンにかけた言葉がこの40節の言葉です。それは、私の兄弟であるこれらのことを最も小さなものにしたのは私にしたことであるという言葉をアルタバンにかける。その声、イエスの声を聞いたときに、アルタバンは喜びと涙を持って彼の巡礼の旅は終わるという物語なんですね。私たちこのイエスの言葉の重さの本当の意味を理解するためにですね、これから訪れてらおうイエス・キリストの十字架と復活、この重さの意味をですね、理解しなければこのイエス様の言葉は理解することはできません。アルタバンがにかけられた言葉のように、私たち一人一人がですね、この40節の言葉を一番最後の時にかけられること、 最大の名誉ではないでしょうか。そして今現実的に私たちがやらなければならないことというのはですね、何かというと、イエス様は聖書の中に二つの掟だけを守れと言われています。それは教会福音書の中にもすべて書かれていますけれども、一番、ふさわしいというマルコによる福音書の12章の28節から31節のところを少し引用して最後にご紹介したいと思います。それはもう皆さんご存知だと思うんですけれども、一人の律法学者がですね、論じ合っているのを聞いてですね、イエス様が巧みに答えられるのを聞き、イエス様のところに質問をするというところなんです。これは悪意があったかもしれませんし、また純粋にイエス様に聞きたいと思ったかもしれません。で、彼曰く、すべての戒めの中で何が一番重要ですかと質問するんですね。で、イエスの答えは、第一の戒めはこれである。イスラエルを聞け。これはもう逆に言うと、すべての人を聞けということなんですよね。主なる私たちの神は、ただ一人の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。で、第二はこれである。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これより大事な戒めは他にないって言うんです。私たちにとってはこの二つの戒めを守ることが極めて重要です。でも中身はものすごく濃くて、この二つ目の戒めを守ることは本当に大変です。しかしそれは常に私たちのそばにはイエス様がいり、疲れたとき、病気のときは、私たちを背負って歩いてくださる。それを確信して、また新しい年度、新しい時代へ一歩一歩踏みしめていきたいというふうに願っています。では、お祈りいたします。在天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちはともすれば自分勝手で自分本位に考えがち、また行動しがちですけれども、今日の御言葉のように、あんたから与えた二つの戒めを守り、そしてたとえ小さな技でも自分のためではなく他人のために使うことが、あなたのために使うことと同じだというふうに教えられました。どうか私たち一人一人が自分の与えられた賜物を生かしつつ、世の中にまたあなたのために使うことができますように、どうぞあの人一人をどうぞあなたを導いてください。2019年度もスタートしました。どうぞ今年、今年度も1年間もまたあなたと愛と励ましと祝福の中で、一人一人をどうぞ歩みを強めてください。この感謝と祈りを尊き主イエス・キリストの名にとって御前に捧げます。アーメン。